ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
今日のハピリーは旅する理由。いろんな理由があると思います。皆さん旅に行かれるのに、この方の旅の理由は何だったのか。スタジオにお越しいただいたのは郷土菓子研究者林周作さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ようこそお越しくださいました。スイーツという言葉はとてもぴったり当てはまる林さんですが、
はい、
私が得ている前情報として、3年半かけてユーラシア大陸を自転車で旅したという、乗れたんでしょうか本当に。
いやもう
っていうぐらいもシュッとされた美しい男性が目の前
に。そうなんですよ、本当に旅してたのかって疑われるんですけど。
よく言われますか。
本当によく言われるんですね
たまたまこの番組には片山右京さんという方が、
はい、
いてくだすって、あの方は自転車が好きで自転車乗っていろんなとこ行くのが目的で、まあ旅とかをされてる方。
わかります。僕も小さい頃から自転車は好きだったんです、
そうですか。
はい、最初僕は本当に、自転車好きで、小学校の頃は宇治市から京都駅まで、
京都の宇治市から京都駅
京都駅
こうなことですよ。これ
もう小学生にしてはすごい距離なんですけど、
はいはい、
でその後滋賀県に伸びて奈良に伸びて大阪に行って、で
スタート地点は全部宇治ですよね
宇治拠点で超ローカルなんですけど、
はいはい、
でその後高校生の時に東京から京都まで、しかもこれ中古のママチャリでギアの変速とかなしの、
はい、
2台で9000円で買ったママチャリで
しかも2台はい、はい、
箱根登ったりとか鈴鹿峠越えたりとか、
はい、
で20歳ぐらいの時にパン屋で、はい、働いてた時に、ちょっとシェフと喧嘩して
かわいいな理由が、はいはい、
でなんか京都の立ち飲み屋でお酒飲んでて、ちょっと行くわって言って、
はい、
で九州まで自転車で行ったりとか
ちょっと待ってくださいね。今のところまだお菓子の話は出てきてないのでどうやら自転車旅っていうのは
結構もう根本にあるんですよね。
あったんですね、
はい、
その自転車で旅に行かれたのはちなみにどれいつ頃の話なんですか。ユーラシア大陸行かれたのは、
そうですね、フランス出発したのは22、23ぐらいの頃ですね。
まだ10年前も経ってないぐらいですよね。
そうです、5年ぐらい、ね、5、6年前ですね。
はいはいはい、はい、
だからその九州になったのが次ちょっとフランスと、
おかしいおかしいおかしいその飛び方もおかしいですね
ちょっと徐々にこう伸びていって、はい、僕の中では割とこう、そんなにおかしなことではなかったんですね。
順序立てて確かな着実なステップアップを踏んで、
そうなんです、
最終的にユーラシア大陸3年半っていうことに。
そうですね。
はあ、じゃあ自転車が先に目的ですか。
いや、というのそういうわけでもなく
って、はいはい、
自転車もともと好きっていうのは別にあって、やっぱり郷土菓子っていうのがメインで、
はい、ここに出会ったのはどこでしょうか、はい、じゃあ
ようやく、
はい、
もともと日本にないようなものっていうのに興味があって、あ、誰も知らないものとか自分も知らないようなものに興味があって、
はい、
で日本で世界の郷土菓子っていうのをやっぱりネットがあるんで調べてたら、やっぱりどんどん出てきて、
はいはい、
で作るのも本当にそれも小学校ぐらいからお菓子とか作ってたんで。
あ、そうなんですか。
ちょっと変わった男の子だと思うんですけど、
はい、自分で言った、はいはいはい、自転車乗りながら、
そう、もう小学校の帰りにスーパーでクレープの元買って家でクレープ友達と行くみたいな。
お、そうなんですか。
なんかそんな小学生だったので、で、そう、それでお菓子には、
はい、興味があって、
料理とかもやってたんですけど、
はいはい、
お菓子にももともと興味があって、で特に誰も知らないようなもの、自分も知らないものがネットで出てくるんで、それを再現して、
はいはい、
で分からないながら再現して、でできたものがなんとなく美味しい感じがするけど、それがどうなのかっていうのを調べるために行ったって感じです。
なるほど。本場のものを知らないと正解かどうかも分かんないし、 それを知りたかった、確かめたかった。
そうですね。あと日本にあるフランス郷土菓子みたいなのもあるんですけど、
は
い、やっぱり現地に行ったら味ってどうかなとか、空気感とかお店の雰囲気とかって行かないと分からないんで、
はいはいはい、そのお菓子、お料理全般に言えることかもしれないですけど、いわゆるそのガイドブックとかいろんなものに出てくる、どこどこの特産品ですよって って言われるものだけじゃないものが絶対あるじゃないですか。
そうですね。
ですよ。なんなら現地の方にはああいうのはガイドブックに出てるのは僕ら毎日食べるものじゃないよ。
そうなんです。そこが面白いんです
よ。ですよね、ですよね、うん、あ、じゃあそれを実際に、まあ、見て食べてしたくて。
そうですね。もともと旅好きっていうのがやっぱり根にあって。
ありますね、どうやらね、はい、だってなおかつそこで自転車をチョイスしたわけですもんね。
そうなんです。それでフランスはビザ取って1年間行ってたんですけど、
はいはいはい、
あのお菓子屋で働いてたんですね。で週に1回休みでちょっと地方に行きづらかったんですよね。
あ、なるほど。その時は
もう本当修行みたいな感じになっちゃって、
はいはい、
まあ、それでも1日2つお菓子を食べてなんかネットにアップしてたりはしたんですけど、まあ、どうしてもフランス菓子ばっかりになっちゃったんで、
うんうんうんうん、
もっとこうスペインとか、
はい、
北欧とか東欧とか行きたいなと思いながらも行けずに、
はいはいはい、
でこうもやもやしながら1年間が過ぎそうになった時にこれは帰れないと思って、
うん、
このままじゃ来た意味がないと思って、うん、でもパッてひらめいた次のお休みの日には自転車で買ってました。とりあえず買ったら行くかなと思って、
はい、
で、あの自転車に行って、
ええ、
日本まで帰れる自転車をくださいと。シンプルに
売ってくれないでしょ普通。そんな自転車はありませんみたいな話になりますよね。
向こうも結構熱くなって検討してましたね。
へえ、あの結構無謀なことされるんですね。
無謀でもその頃はやっぱり、
はい、
あの行けると思ってました、
ね、それですよね、
はい、
やっぱ根本はそれだ。
そうなんですよ。なんかやっぱり地図帳とか見るの昔から好きで、
あ、
やっぱり道がつながってるんですよね。
はいはいはい。
で自転車で帰ったんですけど、
はい、
自転車で帰ったんですけど道はつながってました。
つながってました。
つながってました。
本当につながってました。
むちゃくちゃな道もあったんですけど、
はいはい、
ズタズタな道とか、舗装されてないような道も多
くて。そりゃそうですよね。
はい。
で、まあ、初めて行く国がいっぱいだったわけですよね。
本当に何か国の名前もちょっと聞き覚えのないようなところとかも、
はいはいはい、で全てを記録しながら。
そうですね。本当食べたものは一番大事にしてましたね。
写真を撮るなり、まあ、データを撮るなり、
はい、
やっぱそれ作った方に話を聞いたりとかっていうこともされた。
そうですね。本当お菓子もう自転車にカバンが5つついてるんですね、
はい、
でしかもでかいカバンで、
はい、
前輪の両サイド後輪の両サイドと2台に、
うんうんうん、
で荷物はトータル40キロぐらいあるんですけど、
まあ、小柄な女性一人連れて歩いてたようなもんですよね。
それで、はい、あの1万キロ以上走ってたんですけど、
はい、
でまあ、そんな大荷物で あお菓子屋さんに行って、
ええ、
はい、めちゃくちゃこう地元のお菓子とか聞いてくる謎のアジア人みたいな。
そうでしょうね。
そうなると向こうも、はい、興味持ってくれて厨房とか見せてもらえるんですね。
はいはいはいはい。
でそこで、まあ、英語喋れる人って一人ぐらいいたりして、うん、英語で聞いたりするんですけど本当わからない場合は現地語で、
はい、
あのノートにあのレシピとか書いてもらって、
はい、あ、後で翻訳するなりなんなりっていうこともできるし。
そうですね。
なるほどなるほど。
私はそうやって調べたり、あとあの僕フランスを出発した時に1700ユーロしかなかったんですね、
はい、なんでそんな無謀なことするんですか。
23万円ぐらいなんですけど。
おかしいですよ。それで回ろうと思ったんですもん ね。
それでちゃんと日本まで日割りすると1日3ユーロ だったんですね、うん、
でも帰れると思われたんですか。その時は
3ユーロで何ができるかって考えた時に、うんうん、まあ、3ユーロで お菓子食べようと思って。で水が、あ、喉乾いたら水道水飲めばいいし、
はい、うん、
でホテルはまず泊まれないんで、
はい、
毎晩ノックして現地の人と交流しようっていうすごい前向きな考え、
まあわよくば家庭スイーツも教えてもらえるってことですよね。
それがまさにそうで、
はい、
その土地のお母さんに教えてもらったりとか、うん、本当男性の一人暮らしでもその僕が会ったのはあの衝撃ちょっと受けたのが、
はい、
トルコの、
はい、お、来た、トルコ、
トルコ
行ったことがあります。
そうですよね、はい、なんか噂は聞いてます。
あ、本当ですか。
トルコ好きっていう、
は
い、
大好きです。
なんかトルコで、
はい、
お医者さんの家、20代のお医者さんで一人暮らしの男性っていう人で、はい、でなんかもうパパッと何も見ずにトルコのお菓子作ったんですね。でそれすごいなと思って、
うんうん、
まあ、あのいろんな国行って
はい、
それぞれの国の人がそれぞれのお菓子をすごい大切にしてるというか、
うん、
僕は逆にヨーロッパから入ってるんで、
はい、
あのお菓子もだいたい洋菓子ばっかり、
あの綺麗な、
そうですね、そういう
きちっとしたものですよね、
はい、ので育ってきたんで、
うん、
なんか逆に自分の国のお菓子そこまで紹介できるってすごいなと思いました。
すごいですよね、うん、多分我々日本人でもなんかパッと作ってって言われて誰でもができるのホットケーキぐらいじゃないですか。変な話、お家にあるものでパッと誰でもできるのは
和菓子じゃないんです
けど、ね、そう、でもそうなりますよね。だっておはぎを作ったことがある人はきっと少ないでしょうし、お団子を含め、あ、なんか白玉団子ぐらいなら作れるかもしれませんけど。
そうですよね、それぐらいですよね。
って聞くとちょっと悔しくなりますね。
そうなんですよ、
うん、
そこでちょっと自分もちょっと和菓子勉強しないとなと思いましたね。
その旅を、まあ、含めまとめた世界の郷土菓子の本がありまして、今日これプレゼントにも実は林さんが持ってきてくださっているので、一曲かけた後にその辺の話も詳しく伺っていきます、はい、オレスカバンド自転車お送りしました。こんなウキウキな気分で3年半自転車に乗れていたかどうかはちょっと疑問ではありますが、
いやもう楽しいことやってたんで。
本当ですか、はい、まあ、苦労ももちろんあったでしょうが、
そうです、3ユーロ生活でしたけど
それやっぱりどう考えてもおかしいよな3ユーロで行けるって思ったっていうね。
そう思ったんですけど結局行けなくって。
あ、行けなかったんですか。
そうなん、なんか盗難にあったりとかやっぱり
やっぱあったのか。
もちろんあのトラブルだらけで、でお金は半年で尽きちゃって。
思いのほか早かったですね。
そうなんです、はい、1年半の予定が半年で終わっちゃって、で結局あのスポンサーを募集することにして。
なるほど。
もう僕のウェブサイトで見て、これまで見てくれてた人から応援を募って。
なるほど。
でそうすると結果的に70万円ぐらいに資金がたまって、ようやく、はい、あのちゃんと食べたいものが食べれる
本来の目的の旅にそこから出られた。
そうなんです、はい、
まあ、そのための準備というのもね、トラブルに遭ってみたりもね。
そうですね、もうあのネタとして
本当です。でもそのトラブル続きも含めて本の中には入れられたんですか。
もうそうですね、旅話の方も結構、はい、一応レシピ本なんですけど、
はい、
あのヨーロッパとか項目ごとにその都度あの SNS で発信してたこと、はい、リアルタイムな感じで載せてます、はい。
なので単なるレシピ本でもなく単なる旅紀行文でもなく、
そうですね、
すごく特殊な一冊ですよね
ちょっとあの旅好きの人とか、うん、お菓子作らない男性とかでも楽しめると思います、はいはいはい
はい、であの写真が本物です。間違いなくさっきの話じゃないですけどやっぱその現地に行ってそこで見て食べてきたものの写真だから、ガイドブックとかで見たことがないものばっかりですよね、きっと皆さん。
そうですね、特にヨーロッパ以降の、
うんうん、
あの中東とかインドとかは本当に見たことないのが多いと思います、はい、
ね、これ旅して見つけた地方に伝わる素朴なレシピ世界の郷土菓子というタイトルで出ておりまして、実は今日3名様にプレゼント。ありがとうございます、林さん。
ありがとうございます。
遠慮なく頂戴します、
はい、
応募してください。メールかメールでいいのかな、はい、メールでtama@joqr.net、 ここに林さんの本希望って書いて今すぐ送ってきてください。林さんの本希望、はい、番組のエンディングまでにしますかね、受付はね、とりあえず、はい、また後で詳しく言いますが、はい、よろしくお願いします。これ、ま、我々もこれを見てきっと昔の林さんのように真似して作ってみたりとかもすると思うんですけど、実際に林さんが作ってくださるその郷土菓子を食べに行けたりもする。
ありがとうございます。
ですよね、
はい、あの去年の7月オープンしたんですけど、
はいはい、
あの神宮前でカフェをやっております。
きっとこれありがたいですよ、
はい、であの僕が300種類以上もっとなんですけど、はい、本当にいろんなお菓子を食べて、うんうん、
はい、
でその中で作りたいお菓子っていうのが山のようにあって、
はいはいはい、
でそれをそこのお店で再現してます、
はい、
であの名前はビノワカフェっていう名前の
ビノワカフェ、
はいはい、お店で、
はい、
神宮前から5分ぐらいで来れます。
あの渋谷と原宿の真ん中辺っていう感じになるんですか、ざっくり紹介すると。
そうですね、原宿と渋谷の間、はい、ちょうど真ん中ぐらいに、
はいはいはい、
郷土菓子であの検索してもらえればすぐ出ると思います。絶対出てきます。
そこに行くと林さんがいらっしゃるんですよね。
大体おります。
で作ってらっしゃる。
作ってます。本当にほぼオープンキッチンで丸見えなんで、
はいはい、うわー贅沢。
本当にもう見られたくないところまで丸見えぐらい。
じゃあなんでそんなお店にしちゃったんですか
かっこいいじゃないですか
好きです、そういう感じ好きです、
はいはい、いいと思ったんで。
でもそれあの限りがありますよね、できる範囲というか。
あ、そうなんです。それで本当に何百種類も一気にできないんで。
そうですよね、
あの月替わりで3種類ずつ
またこれ
で、あの本当に来るたびにいろんなお菓子が楽しめるような感じで、はい、今月で10ヶ月なんで30種類に、はい、 なったところでまた5月1日から新しいメニューに変わるっていう感じです、ね。
あ、じゃあ、今日明日行っとかないと今のメニュー食べられなくなるんだ。
そうですね、今日明日で4月は終わりです、
はい。今日明日は食べられますか、行けば。
今日明日は
お店はやってます。
今日明日は、はい、12時から7時までですね、はい、平日は2時から9時まで、はい、ちょっとややこしいんですけど、そんな感じでやってます。
今空で聞いてもいいですか、はい、今日明日は何食べられますか、どこの、
4月は、はい、フランスの僕の住んでたアルザス地方のケークエコセっていうのと、うんうんうん、あとマカオのチーマウーっていうごまのお汁粉、これは国産の生のごまを仕入れてお店で焼いて、でそれをペースト状にして炊いたあの汁粉があるんですけど、それとインドのキールっていうあのミルクがゆ、これはサフランとカルダモンで香り付けしたインドのバスマティライスっていう細長
い
さっぱりしたお米をミルクで炊いたお菓子になります。
これは明日までしか食べられない。
そうです、今日明日で終わりです。
5月1日からは次のメニューに、
次のメニューになります。それはまた5月に発表します。
わかりました
すいません
ぜひ気になる方はまず本ももちろんですが、お店に行って、まあ、余裕があればちょっとなんか質問とかもしてもいいですか。
そうですね、ゆっくりしてたら僕お店立ってるんで、はいはい、お話できると思います。
もしかしたらラジオ聞いて来てみたっていう方がいらしたらよろしくお願いします。
はい、お待ちしてます、
はい。またぜひ改めて時間作らせてください、林さん。
はい、じっくり、
お話聞かせてください。今日短い時間でしたけれども、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
林周作さんお招きしました。
ありがとうございました。